韓国取引所新種証券市場、小口投資の仕組みと STO との違い。韓国取引所は、2026年11月16日に美術品不動産などの小口投資証券を取引する新種証券市場を開設する計画です。この市場は既存の電子証券を取引する場なし市場であり、分散化台帳を利用するトークン証券制度とは区別されます。新種証券市場は、一定の上場要件を満たした小口投資証券を韓国取引所で取引する場なし市場です。投資家は基礎資産そのものの共同所有権ではなく、発行条件で定められた収益償還の権利を含む証券を購入します。小口投資の収益率は、配当と売却益から報酬税金取引費用をすべて差し引いて計算する必要があります。場内市場に上場されても、取引量が不足すれば希望する時期や価格で売却できない場合があります。トークン証券は分散型台帳を利用した証券の発行記録方式であり、新種証券市場そのものと同じ概念ではありません。韓国取引所は2026年11月16日、共同投資商品を投資する新種証券市場を開設する計画です。美術品、音源収益権のように、主に一つのプラットフォーム内で流通していた商品のうち、一定の要件を満たす証券を、証券会社を通じて取引所で売買する市場です。開設日と詳細な取引規則は予定事項です。実際に投資する前に、韓国取引所の最終業務規定、参加証券会社、上場銘柄の証券届出書と投資説明書を改めて確認する必要があります。新種証券市場とは、新種証券市場は、株式市場への上場が難しかった新しい形態の証券を、韓国取引所内で取引できるように設けられる独立した取引所市場です。代表的な対象は、実物資産や特定事業の収益を裏付けとして発行された投資契約証券と非金銭信託受益証券です。区分公表された開設計画の主な内容、運営機関韓国取引所、KRX、岩手2026年11月16日の裏付け資産美術品、音源の著作権収益権など、投資経路に参加する証券会社の口座と取引システム取引時間。午前9時から午後3時30分までを予定注文方式、通常市場では有事注文を中心とする予定権利の記録、既存の電子証券方式、元本損失、価格変動、低い流動性、裏付け資産の評価及び運営リスク、従来の共同投資では、資産の種類ごとに事業者が運営する独自プラットフォームで発行と流通が行われるケースが多くありました。新種証券市場が開設されると、上場商品の注文が一つの取引所市場に集約され、証券会社を通じて売買できるようになる点が異なります。ただし、すべての共同投資商品が自動的に移行されるわけではありません。公表された計画には、商品の発行規模が30億ウォン以上、発行会社の自己資本が20億ウォン以上などの要件が含まれています。発行会社が所定の数量を満期まで保有するよう求める。利害を一致させるための仕組みも挙げられています。具体的な比率と例外は、最終的な上場規定と各商品の開示で確認する必要があります。共同投資で実際に購入する権利共同投資は、高額な資産や事業から生じる経済的利益を複数単位の証券に分割する仕組みです。投資家が購入するのは一般的に、建物、美術品または音源そのものの直接的な自分ではなく、発行された証券に定められた契約上の権利です。例えば、不動産共同投資証券を購入しても、建物登記簿に投資家の氏名が共有者として記載されるわけではありません。代わりに、証券の条件に従って、賃貸収益の分配を受けたり、資産売却後の残額を受け取ったりする権利を持つことがあります。権利の内容は商品ごとに異なります。次の事項を投資説明書で確認する必要があります。配当または収益分配額を算定する基準、資産を保有運営売却する主体、満期と満期延長の条件、資産売却を決定する手続きと議決権、優先融資など、他の権利の存在、発行会社や資産管理会社が破産した場合の財産分離の仕組み、手数料、税金及び損失負担の順序、収益と損失はどのように計算されるか、仮想の100億ウォン相当のオフィスビルを裏付けとして証券を発行し、100万ウォンを投資したと仮定します。他の資金調達や優先順位の違いがないという単純な条件では、資産価値全体の 0.01%、すなわち1万分の1に相当します。 年間賃貸収入が5億ウォンで、管理費税金など資産段階の費用が2億ウォンの場合、資産の純収益は3億ウォンです。この金額がすべて同じ比率で分配されると仮定すると、投資家の年間取り分は3万ウォンです。項目単純計算の結果、投資額100万ウォン資産の純収益に占める投資家の取り分、年3万ウォン単純年間利回り 3% パン同額を受け取った場合の売金、15万ウォンを5年後に資産を120億ウォンで売却した場合の自分価値120万ウォン。総回収額135万ウォン投資5本に対する利益35万ウォン。この計算は理解のための例に過ぎません。発狂資産管理利引売却手数料と税金は反映しておらず、賃貸収入と資産価格が一定の動きをする保証もありません。売却価格が80億ウォンまで下落した場合、同じ単純な仮定では自分価値が80万ウォンとなり、元保護損失が発生します。実際の予想収益は次のように算出する方が安全です。投資家の純収益分配金プラス、または売買差益発行管理取引売却費用い、税金広告に表示された裏付け資産の利回りと投資家が受け取る純利回りは異なる場合があります。費用が資産段階で先に差し引かれるのか、投資家の口座から別途徴収されるのかも確認する必要があります。取引所取引が始まっても流動性リスクは残る。新種証券市場では満期や資産売却時まで待たずに保有証券を他の投資家へ売却できます。しかし取引所への上場はいつでも希望する価格で現金化できることを意味するものではありません。共同投資証券は銘柄ごとの発行規模が小さく投資家数も少ない可能性があります。買い注文が不足すれば売り注文が約定しなかったり、直近の取引価格よりも大幅に低い価格を提示しなければ売却できなかったりすることがあります。裏付け資産の鑑定価格が維持されていても市場価格は流動性不足によって割り引かれる可能性があります。投資前には次の指標を合わせて確認する必要があります。直近の取引量と売買代金売買期配置の価格差、特定の投資家や発行会社への保有集中度、満期と予想される資産売却時期、発行会社の義務保有数量、マーケットメーカーや流動請求制度の売る、新種証券市場とトークン証券は何が異なるか。新種証券市場とトークン証券、STO は同じ概念ではありません。新種証券市場はどこで取引するかに関する市場であり、トークン証券は証券の権利をどの台帳に記録し発行するかに関する制度と技術です。比較基準、新種証券市場、トークンション制度、中核的な性格、韓国取引所の取引所流市場、分散型台帳に基づく証券の発行、記録対等い証券をどこで売買するか、権利と所有内容をどのように記録するか、記録方式、解説は既存の電子証券方式、要件を満たした分散型台帳方式予定時期、2026年11月16日に市場開設予定。関連法は2027年に施行。法的違法的、性格上場された新種証券の所、取引場所、独立した資産の種類ではなく、証券のデジタル化方式関係トークン証券でなくても取引可能。今後要件を満たせば、発行流通体系との連携が可能。STO は一般的にセキュリティ、長期のレフェリングを意味しますが、韓国の制度では、分散型台帳技術を利用して資本市場法上の証券をデジタル化したトークン証券という表現が使用されます。名称にトークンが含まれていても一般の暗号資産と同様に扱われるわけではありません。経済的実態が証券であれば証券規制が適用されます。関連法が施行されても全ての実物資産がなおちにトークン証券として発行または取引されるわけではありません。発行主体、分散型台帳の要件、投資家保護、開示、口座管理機関及び流通市場に関する外規定とインフラを整備する必要があります。市場に関する記事で見落としやすい権利の優先順位、共同投資の革新は資産価格の見通しだけでなく投資家の権利が他の債権者と比べてどの順位にあるかです。同じ100億ウォン相当の建物を裏付けとしていても優先融資が70億ウォンあれば資産の売却代金がまず融資の返済に充てられる可能性があります。共同投資証券の保有者は残額からのみ回収できる可能性があります。したがって資産の鑑定評価額だけを見て損失の可能性を判断してはいけません。 次の構造を区別する必要があります。裏付け資産の法的所有者は誰か、裏付け資産が発行会社の固有財産から分離されているか、銀行融資担保権などの優先権がいくらあるか、投資家の権利が債権なのか、信託受益権なのか、投資契約上の権利なのか、発行会社または資産管理会社の破綻時に誰が資産の管理を継続するのか、取引所への上場は商品の収益性や元本回収を保証する認証ではありません。上場要件を満たしたという事実と投資価値が高いという評価は別のものです。労働投資の主なリスクと確認項目、リスク確認する内容、物本損失、資産価格の下落と事業収益の減少が償還額に与える影響、流動性リスク、取引量、期配値の制限、満期前の現金化可能性、価値評価リスク、鑑定価格期間、評価時点、評価方法、利益相反発行会社リスク、財務状態、自己資本、義務保有、破産時の財産分離運営リスク、テナントの空室、作品の保管、著作権収入の変動、保険加入の有無、費用リスク、管理、遺棄売却報酬と途中売却費用、権利構造リスク、優先債権、議決権、売却決定権、満期延長条件、集中リスク、一つの資産地域、事業者に投資資金が集中しているか、美術品では新眼保管、保険、売却時期が重要であり、不動産では空室、金利、修繕費、担保融資が収益に影響します。音源や知的財産権では、過去の収入が将来の収入を保証するものではなく、消費動向や契約期間によってキャッシュフローが大きく変動する可能性があります。投資前の確認手順、証券の種類を確認します。裏付け資産の直接所有権と投資契約証券、受益証券を区別する必要があります。キャッシュフローを再建します。表示された利回りからすべての報酬、税金及び予想損失を差し引きます。優先権を確認します。担保融資と他の債権者の弁済順位を確認します。上場後の取引可能性を点検します。発行規模が大きくても実際の取引量は少ない場合があります。最悪の回収シナリオを計算します。資産価格の下落、収益の停止、売却の遅延が同時に発生する可能性を反映します。最終開示を読みます。証券トロトゥジェ書、投資説明書、鑑定評価書、信託契約及び手数料表を確認します。市場規模と今後変化、提示された市場資料では、韓国の共同投資の累計規模は韓国銀行の推計で約 6.400 億ウォン、流通市場の規模は約145億ウォンと紹介されています。累計発行額、残価、売買代金はそれぞれ異なる指標であるため、これらの数値を直接比較し、市場全体の価値として解釈してはいけません。音楽著作権関連商品が累計規模の相当部分を占めるとの分析もありますが、基準時点と対象商品によって比率は変わる可能性があります。トークンション制度が施行されると、不動産美術品だけでなく、債権、知的財産権、プロジェクト収益権など、多様な権利を証券化しようとする動きが増える可能性があります。しかし、技術的に分割発しやすいという事実が、資産の品質、流動性、または収益性を高めるわけではありません。民間主導の店頭流通市場も別と推進されています。店頭市場と韓国取引所の新種書院市場では、運営主体、取引規則、参加証券会社、投資家保護の仕組みが異なる可能性があるため、同じ市場とみなしてはいけません。実際の開設の可否と日程については、各運営機関の認可及び最終告知を確認する必要があります。